TBS ラジオデイキャッチニュースランキング。
さて、気になるニュースが話せるニュースになるニュースランキング、ここからは上位3本に入らなかったニュースの中から気になる項目をピックアップしてお送りします。まずはこちら、
京慶の気になる。
やっぱりあーちゃんとサバンナ高橋に再び交際報道。7位27ポイント。今日発売の写真週刊誌プライデーが、パフュームのあーちゃん27歳とお笑いコンビサバンナの高橋茂雄さん40歳のデート&通い合いを報じました。まさに恋だねと、銀座デパ地下での寄り添いながらのショッピングや自宅での逢瀬の様子を載せています。これを受けて双方の所属事務所は、プライベートは本人に任せていますと交際を否定しませんでした。
京慶さんの気になる。
私がね、
なんと
気になっているんですよ。いや、そうですか。
京さんファンなんでしたっけ？
もうパフュームデビューの時からですね。
デビューの時から、
もう広島でグループを作って東京に出てくるあのいきさつまでもずっと私追いかけておりまして、
そんなに根強いファンだったんですね。
コンサートにも2度行かせていただきました
。言ってたんだ。踊ったり
テクノダンス一緒に踊った。
本当ですか？
後ろの方で。
それ気になりますね。
気になりますよ。ちょっともう少し内容紹介していただけますか？
紹介します。6月下旬にですね、銀座三越の地下にある食料品売り場でショッピングをしている様子のほか、フライデーがたびたび目撃している2人が自宅を行き来している様子を載せています。5月の末、女性セブンで家族ぐるみで交際していると報じられた際には、 TBS のサンデージャポンに出演した高橋さんが、いや、もともと大ファンでファンクラブにも入っていてお友達っていう感じなんですと否定したり、交際の可能性について100億円が当たるような話と表現していたんですが、まあ、やっぱりお付き合いしてたのかなっていうね。
いや、僕ちょっとね、はい、宮台さんに笑われるかもしれないんですが、
何でしょう、
まあ、アイドル論なんて僕はかざすつもりありませんよ。
アイドル論出ますよ。
僕はね、はい、キャンディーズのそのアイドルとしてのその、幕の下ろし方がものすごくもう美しくって理想的で、でとても綺麗に去ってってくれたなという思いがするの。
外マイクを置いてさっと、
外マイク、もうだからね、僕そのイメージがずっとあって、うん、僕吉永小百合さん以来、僕の中でもうアイドル論ってもうなんか閉ざされてるんですよ。その中にパフュームも入っちゃってるもんだから、こういうのはね、しかもなんだ、大瀬を重ねるだってやめなさい。そういう表現は、
いいじゃないですか、いいじゃん。デート
何ですか、その大瀬を。
デートは重ねる。
アイドルに対して大瀬って何ですか。いやそういう表現やめましょうよ。
じゃあ恋愛はこう良くないんじゃないかっていう。
いや、いいんですよ。
恋愛はまあいいんだけど、その人妻っていう概念とアイドルっていう概念がどうにも両立しないっておっしゃってる
んですよ。そうなんですよ。
ほう、
そこなんですよ。
アイドルは人妻になるべからず、
普通の女の子になりますってね、キャンディーズたちが言った、その普通の女の子っていうのは人妻を含めたですね、将来簡単に言うと俗人ということですよね。でアイドルは完全な俗人ではないというある種の矜持を語っていたと、そういうふうに京慶さんおっしゃるんですが、ただそのあまりに熱き語り口を、ね、伺っているとそのやっぱり、ね、京慶さん吉永小百合ファンでいらっしゃるから、吉永小百合の頃はまだアイドルという概念がなくてね、スターって言われていました。スターっていうのは本当に、ね、天上人というかね、この世の人ではないっていう扱い、だからスターはね、お手洗いに行かないって言われてたでしょ、アイドルはね、もう少し身近で隣の女の子みたいな、だからお手洗いには行くわけですけど、でも人妻にはならないみたいな微妙なポジションだったんでしょう、おそらく ね、はい、そのことを多分京慶さんが言いたかったんではないかというふうに補足しておきましょうか。
はい、茨城県にお住まいの28歳の男性からのメール、はい、サバンナの高橋さんはバラエティ番組とかでもよく拝見しております、本当にトークは面白いし、あーちゃんは可愛いし、歌もダンスも抜群、僕的にはベストカップルだと思います、交際がうまくいけばいいですね、というメールもいただいておりまして、
ドライ
すいません、では私一人のこととして、
いや、おっしゃってたこと、アイドルをやめて昔のね、はい、キャンディーズのように、はい、まあピンで女優になるなりなんなりしたらとおっしゃったということですよね、皆さん ね、
はい、複雑な気持ちなんですよ。
寂しさがあるんですね。
あるのもありました。はい、 もう皆さんのよりも先に気になる項目をこう上に上げてしまってごめんなさい。続いて気になる項目こちらです、はい、千秋の千秋の
気になる。ロシア棒高跳びのイシンバエワ選手、個人資格でのリオオリンピック出場を申請。9位11ポイント。組織的なドーピングでロシアの陸上選手がリオオリンピックに参加できなくなっている問題で、女子棒高跳び世界記録保持者のエレーナ・イシンバエワ選手が国際陸連に対し個人資格での出場を申請したことが分かりました。国際陸連はロシアの選手に対し信頼性の高いロシア国外の機関で薬物検査を受けることを原則に個別で資格を回復する申請をするよう提案していました。
このニュースに片桐千秋さんがチェック入れたんですね、
はい、ちょっとねアイドルからのスポーツっていう振り幅がねちょっと大きいんですけれども、うん、このね個人資格っていうのがちょっと気になって取り上げてみます、うん、
はい、
はい、ではこの方にお聞きしましょう。スポーツジャーナリストの生島淳さんです、
はい、
生島さん
こんにちは。
はい、こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします、はい、早速なんですが生島さん、この個人資格ってどういうものなんですか、
はい、今回国際陸上連盟がね去年11月に下した処分を引き続き継続すると、まあ、これはロシアの陸上選手が出られないということなんですね、うんうん、まあ、ただし、ロシア以外で活動している選手もいるわけですね。ロシア出身だけど、
うん、
そういった選手たちには参加できる道を残しておこうと、
うん、
ロシア人だからといって全て、ダメなわけではありませんよっていう、まあ、一応例外を例外措置をですね、一応設けておいたんですよね。
救済の道もあるということですよね。
そういうことですね、それに対して、まあ、60人以上の選手が申請をするんではないかというふうに、ね、見られていたんですけれども、うん、まあ、一心場合はずっと吠えてますからね、
うん、
人権侵害だとかねそういったことも言っていたので、うん、まあ、政治的なシンボルの意味も含めて一心場合は救済措置を申請するということになるなったんだと思いますね、はい、
じゃああくまで国を背負って出るんじゃなくて個人として出るっていうことですか。
例えばねこれ新バイアに限らずですけれども、ロシア出身の選手参加が認められたとしましょうと、
はい、
そういう場合はロシアの国旗国歌は使わない方向で、ずっとやって国際陸連は、考えてますんで、かなり厳しい措置が続いているというふうに考えていただければいいと思います。
そうすると金メダル取っても、う
ん、国旗は流れません。
あ、流れないし国旗も上がらない。
はい、その予定です今のところ。それぐらい国際陸連は、まあ、ロシアのことを大嫌いなんですよ 今現状で言うと、まあ、ありていな言葉で言うと大嫌いなんです。
大嫌いなんだ。
陸上という競技自体を毀損したと、
うん、
で、いろいろ去年11月から措置を取ってきたけれども、まあ寝技みたいなちょっと政治的外交を仕掛けてきてるのもすごく頭にきてるわけですね、
うん、
だから強硬な措置を継続するというふうにしていますので、僕は一審判例は申請したとしてもなかなか簡単にはいかないとは思いますね。
取れないですか個人資格。
ですね、国際陸連はロシアの外で、本拠地を置いてる選手じゃないと難しいというふうにもう発表しているんですよね。審判例はロシアがベースですから、
うん、
僕は難しいと思います。
あら、
あ、そうなんですね。
救われないんだじゃあ。
で、ロシア以外で活動してる、選手もいるんですよ。そういった選手たちは国外の信頼できる機関で検査を受ければ道は開けると思うんですけれども。
今から国外出てっても、もう遅いんですかね。
この辺がどういうふうに展開していくかだと思うんですけれども。僕はこれでイシンバエワが出られるとなったら結構驚きですね。それはいろいろな政治力の賜物になるはずだから、国際陸連としてはロシアに本拠地を置いている選手はもう全て出さない方針だと思うんで、
厳しいんだ。
まあこのあたりはどういうふうな、まあプーチン大統領も含めていろいろ IOC に働きかけたりだとか、 そういった活動を僕はしてきただろうと想像するんですね。
あ、そう。
あの過去にもこういう個人資格で出場したケースってあるんですか？
あの今回ねリオデジャネイロオリンピックはあの個人資格で参加、難民ですよね。
あ、難民。
あ、そういった形で参加する選手もで、いますので、あの可能性としてはなくはないんですよね。
あ、
で、あの僕記憶人が蘇ったのはモスクワオリンピック日本がボイコットした時ね、例えば瀬古さんなんかが、個人資格での参加の候補を探りましたけれども、あの時はもう日本のオリンピック委員会がボイコットを決めたのでそういう道は なかったわけですけど、今回選手は被害者の立場の人もいるということで救済措置ので、が設けられているというふうにね、
分かりました、はい、生島さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。はい、片桐さんが気になった維新バイワーのオリンピック個人出場について取り上げました。
はい、
生島淳さんに話を頂戴。そうなんだ、
うん、厳しそうなんですね。
救済の道はないんだね。あら、まあ全くドーピングとは縁がないから大丈夫かと思ったら難しいんだね、そんなとこはね。はい、さあ続いて気になる項目こちらです。
プレゼンターの、プレゼンターの気になる。
骨格矯正で小顔は根拠なし、消費者庁が9つの業者に措置命令。10位10ポイント。頭蓋骨の歪みを矯正することで小顔になり効果が持続するという根拠のない表示をしたとして消費者庁は9つの業者に再発防止などを求める措置命令を出しました。景品表示法違反で処分を受けたのは全国で小顔矯正サロンを展開するシンメトリーなどで、ウェブサイトで骨の形ごと矯正、形状記憶するなどと表示していましたが、消費者庁は表示に合理的根拠はないと判断したということです。
はい、今日のニュースプレゼンター裁判傍聴芸人の麻生ちゃんです。
よろしくお願いします。
小顔矯正にチェック入れたんですね。
はい、小顔矯正ちょっと男としてはね、男性人としてはちょっと聞き慣れないですよね。はい、女性はね、片桐さんはどうですか？やっぱり
よく雑誌とかテレビとかに載ってて、もうギューって顔を締め付けて、その骨格にこう落ち着かせてちっちゃくするっていうのを。
片桐さん顔大きい方なんですか？
小さいでしょ。
ありがとうございます。
これみんなこんな変な空気になるでしょ。これね、これちょっと覚えといてください。覚えといてください。で本題に入りますけども、そもそも小顔って何なんだと思って調べましたら、新聞記事を検索したところ、今から20年ほど前、1997年の冬頃に小顔ブームという新聞記事見つかりました。人気の立役者は安室奈美恵さんです。これね、調べてみたら、いわゆる安室奈美恵の格好をするアムラのブームとか、95年96年なんですよ。
あったあった、
ね、あったね。髪の毛長くて厚底サンダルでちょっと日焼けしてみたいな。で95年96年がピークなんですけども、97年に結婚するんですよね。で1年間休業するわけです。でみんなアムラの格好してなれなかったものは小顔だったわけですよ。で安室奈美恵が休んでる間に小顔っていうものだけが宗教のようにみんな残ったんですよ。そっから97年の冬から小顔ブームなんですよ。
面白い
ですよね。でその97年以降ですけど、 顔を引き締める化粧品が売り出され、あとは雑誌やテレビでも小顔になる方法が特集され、あと顎とか首に巻きつけるベルトなんかも発売されて、その流れで登場したのが小顔矯正なんですね。じゃあ一体小顔矯正何をやるかということなんですけれども、これお店によって様々なんですけれども、頭蓋骨に手で力を加えるというやり方だそうです。
痛そう、
ね、先ほど渡、ね、辺さんおっしゃってましたけれども、まあ、いろんなお店のやり方ありますけども、とあるお店のホームページによりますと、骨と骨の隙間を埋めて歪みを取り除くということだそうです。ちょっとよくわからないなということで、なんと今回はですね、消費者庁の方に電話をして、取材をしました。もうすごいですよ。表示対策課の担当者なんですけれども、今回9つの業者を処分することになりましたけれども、きっかけは何ですかと聞いたら、一般の消費者から、消費者庁の方に、情報が寄せられた、それで動きましたと。じゃあ私が、麻生ちゃんが今調べたら、この9つ以外にもいろんな業者があるのに、なんで他の業者は処分にならないんですかと聞いたら、この今回処分になった9つの業者は頭蓋骨のズレや歪みを取る 効果が持続すると言ってたのが問題です。というのも頭蓋骨というのは23個の骨でできてて、うん、生まれる時はですね、産道を通りやすいように頭の先端が重なって尖っていると、うん、で2歳になる頃にやっとこう丸くなるそうなんですね、うん、でそこから成人になるまでこうしっかりくっつくと、そこの線を縫合線って言うんですけども、ね、縫合線がしっかりくっついているので、うん、大人になったらそんなところは歪んだりしないそうなんです、うん、
だからガッチしなって
る、うん、だからいろんなそのホームページが言ってる、年を取ると頭蓋骨がずれたりするので、うん、こう矯正をして小顔にしましょうというのは根拠がないということです、うん、
なるほどね、
そういうことなんですね。で一応消費者庁としては専門家に調査を依頼しました。で一応むくみを取ったりリンパを流したりということで一時的に小顔になることはあるそうです。
そういうことなんだ。
それは否定しないんですけども、うん、持続的な効果があると宣伝するのは景品表示法違反だよということです。そう
かそうか、皮膚とか筋肉っていうのはあくまでも、はい、くっついてるもんだもんね、うん、だからあの頬が痩せたりなんかするっていうのは、うん、頭蓋骨が動いてるわけじゃなくて、
そういうわけじゃない、ね、
筋肉とかが動いてるわけだもんね、
血管とかかもしれない。
そうか、
で具体的にこの処分があった9つの美容整形ではどんな文句宣伝文句だったかと言いますと、うん、小顔美矯正、美しい矯正ですね、はい、あとは無痛の骨格矯正、
痛くない、
うん、あとは 3D 形状記憶型小型矯正
すごい
何じゃそれ
なんかすごそうですね。
なんかすごそう。
で笑ってる分にはいいんですけども、この小顔矯正っていうのはトラブルもあるそうで、うん、報道によりますと国民生活センターにはですね、2011年の4月から今年の6月までこの5年間の間に今回処分を受けた9つの業者に対して54件の相談が寄せられていたと。そのうち10件は内出血をしたとか、うん、首が痛いという健康被害もあるというんです。これちょっとシャレにならないなということで、これ専門家にまた別の人に話を聞きました、うん、整体カイロプラティックの、養成専門学校、うん、ハンズプラクティクスカレッジ東京の信弘先生にお話を伺いました、うん、頭の中というのは脳脊髄液という液体で満たされているということで、うん、一定の圧力を加えると、うん、あ、なんか攻撃されたと思って、うん、なんか逆効果の場合もあると、
うん、ポンって膨らんじゃうって
こと、顔が膨らんじゃうこともあると、あと特に耳の上の側頭骨ってところがあるんですけども、うん、これはですね、魚のエラのようなこう場所だそうでして、うん、ここを押すと呼吸器に乱れが生じると、
あら、
変に押しちゃいけないということなんですね。だからこの小顔矯正いろんなところでやってるんですけども、怪しげなのもあるから気をつけてくださいと、うん、で最後に言いたいのはですよ、うん、さっき片桐さん、あれ顔大きいんじゃないですか、小さいんじゃないですか言いましたよね、うん、実は、うん、小顔の方が可愛いと思ってるのは世界でも珍しくて、うん、韓国と日本だけ、
うん、あ、そうなの？
そうなんです、うん、だから欧米の人が日本に来て顔ちっちゃいですねって言うと、うん、なんか脳みそがちっちゃいと思ってる、うん、でなんかバカにされたと思うらしいんですよ、
う
ん、よく考えると、ちょっと片桐さん、ちょっとちっちゃいですよみたいななんか言ったじゃないですか、小さい方が可愛いというのはアムラブームからのずっと幻想なんですよ。
私も嬉しいと思っちゃった。
ほら20年間引きずってるだけなんですよ。
あ、そうなんだ。
いやでしょさ、男は顔が小さい方が可愛いなんて普通思わないよ。
そうですよね、
うん、僕は全く思ったことがない。
あ、片桐さん顔大きいですよ。
なんかいやちょっとカチンと言われそうなんですね、うん、
へえ。しかしこれ本当に矯正っていうのは考えなきゃダメだね、
う
ん、
そうですね、
もう一度しっかりと分かった上で、
うんうん、そもそも何のためにちっちゃくするのかっていうのが根本が、ね、何のためなんだ、
作られたイメージですよね、うん、そうね、
はい、麻生ちゃん、小顔ビジネスのニュースいろいろと調べてくれました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上がデイキャッチニュースランキングでした。
TBS ラジオ AM954 FM905
荒川京慶 Day Catch。